座りください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙11章8節から12節までです。新約聖書415ページです。ヘブライ人への手紙11章8節から12節。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。信仰による待望と題して説教を伺います。
ただいまヘブライ人への手紙の11章8節から12節までをご一緒にお聞きしました。始まりの8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムはというふうに始まっています。9節も同じように信仰によってアブラハムはという言葉で始まり、さらに11節を見ますと、信仰によって不妊の女サラ自身もというふうに語られます。今日の記事の中にはそれだけですけれども、この前後の箇所を眺めますと、この信仰によってという言い方が前の方にも後の方にも何度も繰り返し出てくるということに気づかされます。そしてこういう言い方というのは実は11章の1節と2節から由来をしているのです。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。7月に愛宕町教会で行われた全体研修会の折にもお話ししましたけれども、ここに言われている信仰という言葉は、日頃私たちがこの言葉から思い描きがちなイメージからはややかけ離れています。信仰という日本語を聞きますと、私たちはそれを自分が強く思い込むことであると考えがちです。ちなみに手元にありました岩波の注辞典でこの信仰という言葉を聞きますと、神仏などある神聖なものを信じ尊ぶこと、その固く信ずる心のことである、そう説明されていました。多くの場合信仰というのは私たち人間の心の事柄であると、そう考えられがちなんです。 これに対して聖書のここに出てくる信仰という言葉は、これは丁寧に事柄を説明してよく理解してもらうという意味の説得という言葉から出てきています。自分というものが最初にあって、その自分が固く信じて思い込むというのではなくて、繰り返し根気よく話を聞かせてもらって得心がいく状態、すなわち説得をされた状態のことが信仰という言葉になっているんです。私たちは自分が何かを考えて思い込むんじゃなくて、神様がすでになさっておられる御業の一端に出会わされ、そこで起こっていることを経験させられ、知らされ、教えられる中で、特進がいって信仰を与えられるようになるんです。ですから2節のところには、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたと言われているわけです。仮にこの信仰を私たちが自分勝手に、あるいは自分の好みに任せて神様について想像をたくましくあれこれと思い巡らし、それを自分で強く思い込んでいる状態であるというのなら、それは所詮は私たち自身の思い込みに過ぎないものですから、神様に認められるということにはならないだろうと思います。ところが本当に不思議なことなんですけれども、神様の方が私たちをご覧になっていて御心にかけてくださるんです。そして人間に出会おうとしてくださいます。神様がご自身の御心深くに抱いておられる神様のご計画を最もふさわしいと神様が決められた時にこの地上に行ってくださり、そしてその神様のなさる御業の中に私たちを招き導いて、ご自身の愛と慈しみを私たちにも分かるように働きかけてくださるんです。神様の語りかけや働きかけというのは、昔の人たちに対してだけではなくて、今日も私たちに対して行われているに相違ありませんけれどもです。私たち人間は最初の人アダム以来、神様の御心を尋ね求め聞き従おうとするよりも、自分自身が善悪を定めて、そして自分にとって都合のいいこと、あるいは自分の思いや願いがうまく実現できるということの方につい思いが向いてしまいがちな傾きを持っているんです。平素の私たちはそんな風であるために、せっかく神様が私たちに語りかけてくださっていても、その言葉を上の空で聞いてしまって、神様が今自分に語ってくださっているんだということに気づかなかったり、あるいは神様が私たちのためになさってくださっている御業を自分勝手に解釈して、自分に都合のいいことは受け入れるけれども、都合よく思えなかったり嫌だと思ったりすることには反応せずに身をかわしてしまう、そしてせっかくの神様の働きかけの横をすり抜けてしまうというようなこともままあるように思います。神様が私たちに働いてくださるときに、私たちはすっかり眠り込んでいて気がつかないということだってあり得るんです。しかしそれでも神様はそんなふうに固くなで、なかなか理解しようとしない分かりの遅い私たちに対して、なお辛抱強く語りかけ、繰り返し繰り返し働きかけてくださいます。そして私たちが神様の事柄を少しずつ知るものへと育ててくださるんです。で、昔の人たちはそんなふうな辛抱強い神様からの働きかけがあって、神様に説得をされ信仰を与えられ、そしてそれぞれに理解ができ特進がいった限りにおいて、神様の御言葉と御業を受け止め、神様と共に生きる人生を歩ませていただくようになったのでした。この11章にはそういう旧約聖書に現れる人物たちの姿が群像のように記され、 神様のなさりようを指し示している、でそういう箇所です。でそしてそういう中で今日はアブラハムとサラの信仰のことが触れられています。アブラハムという人は信仰の父と呼ばれる人物ですから、ここに名前が記されることについては別に不思議と思わないという方が多いだろうと思います。一方アブラハムの妻であるサラについても、この信仰者の列の中に数えられているということについては少し意外に感じるという方がいらっしゃるかもしれません。でその意味では今日の箇所というのはサラの信仰について語ってくれている聖書全体の中でも大変珍しい貴重な箇所だと言うべきかもしれません。で今日はこの二人の信仰というものを順々に考えてみたいのです。でまずはアブラハムです。アブラハムの信仰の歩みというのは旧約聖書では創世記の12章から始まります。で今日聞いているこのヘブライ人への手紙の箇所では、そのアブラハムの信仰の歩み出しのことがまず述べられています。アブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくようにと召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発したのです。そうここに言われています。行く先も知らずに、アブラハムはただ神様に服従し神様のおっしゃるままに出発したのだ、そう言われています。これは確かに創世記の12章を見てもほぼ同じことが述べられています。アブラハムは自分でどこに行こうと決めて旅を始めたわけではありませんでした。創世記12章の1節から3節にかけて記されている神様の言葉をそのまま引用すると、アブラハムはこんなふうに呼びかけられています。あなたは生まれ故郷を父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。神様がアブラハムの後ろ盾になってくださって、いつも支えてくださり、アブラハムを祝福の源にしてくださるという約束はここに語られています。けれどもその祝福がいつどのような形で与えられるのかということや、どこで与えられるのかということについてはここには語られません。アブラハムの旅の目的地についてはただ私が示す地に行きなさいという言葉が与えられているだけです。それが一体どこの場所なのかという見通しをアブラハムは全く持たないままに旅を始めました。で、そういう点についてヘブライ人への手紙はこのアブラハムが神様から召し出されるとこれに服従し行く先も知らずに出発したのですと述べています。アブラハムが決心して旅を開始したのは神様から私が示す地に行きなさいという言葉を聞かされたからでした。若い人であれば自分の気の向くままどこでも好みの土地に向かって出発してそこに神様の御心があるのだと信じるようなことはあるかもしれません。しかしアブラハムは違いました。たとえどこであろうと神様が指し示してくださる土地であるならそこが自分に与えられる場なのだと信じて旅を始めたんです。 しかしです、このことというのはよく考えてみると、驚くような出来事ではないでしょうか。誰であれ、大方の人というのは、自分が生きていく人生について、何らかの見通しを自分自身で持とうとするのが当たり前です。ところがアブラハムはそうではないのです。彼は神様が示す土地こそが自分に与えられている自分が赴くべき土地だと思って歩んでいきます。で、こういうアブラハムに対してはです、もう少し思慮を持って自分を大事にするようにと助言してあげるのがよくはないでしょうか。アブラハムの周りにはそんなふうに親身になって彼の歩みを心配してくれるような人がいなかったのでしょうか。それともアブラハムが極めて独善的な人で誰の助言も受け付けようとしなかったために誰もアブラハムに言葉をかけられなかったということなんでしょうか。そのあたりの詳しいことというのは聖書の中に書かれていないのでよくわかりません。しかし、アブラハムは神様の語りかけのみを頼りとして、その言葉に服従して出発したのだ。ここにはそう言われています。そしてそれがアブラハムの信仰だったと述べられているんです。アブラハムは、彼自身が人生の見通しや目当てを決めるのではなくて、神様に一切を委ねて旅立ちました。ところが、そんなふうに歩んだ結果、彼の生涯というのは、人間的な見方によるならば、大変質素なものにならざるを得なかったということが、続く9節に述べられます。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。神様の御言葉に信頼して出発した結果、アブラハムは約束の地を与えられて、そこに住むことが許されました。彼の後継者として、同じ約束を受け継ぐものである息子のイサク、孫のヤコブも同様だったと、ここには言われています。しかしです、アブラハムは確かに約束の地に住むことを許されましたけれども、その生活の様子たるや、他国のうちに身を寄せて宿っているような姿であり、そしてその住まいも土台を持たない幕屋、すなわちテント暮らしであったことが、ここに語られています。約束の地と言われながら、アブラハムは彼の生涯において、わずか足の裏ほどの土地も所有することが叶いませんでした。唯一の例外というのは、マムレの前にあったマクペラの洞穴で、アブラハムはサラが亡くなったときに、その妻を葬るために、かなり足元を見られた形で、法外な値段でその洞穴を買い取ることになります。そしてその洞穴にサラを葬り、やがてアブラハム自身も、またイサクもヤコブも、さらにはヨセフまで葬られることになるのですけれども、これは墓地ですから、生きている人間が日常生活をするための場所ではありません。財産として受け継ぐことになっている土地とか、約束の地とか言われてもです。実際にそこを所有することはなくて、幕屋の生活がアブラハムの生涯の生活だった ここにそう述べられています。ヘブライ人への手紙はアブラハムの地上の生涯についてまことに率直に語ります。彼は約束の地を与えられたけれども、しかしその生涯は寄居民の生活であり幕屋暮らしだったっていうんです。そして確かにこう言われて創世記の記事を読みますと、まさにその通りのことがそこに記されています。ですが、ここにこんなふうに言われている言葉というのは、聞く人に疑いを生じさせ不安な気持ちにはさせないでしょうか。あなたに約束の地を与える、この場所がそうなのだ、そう言われて、しかし実際にはアブラハムは幕屋住まいのまま生涯を終えていくんです。神様がアブラハムに対してなさってくださった約束というのは、いわば空手形のようなものではないでしょうか。手形の券面には確かに莫大な額が約束されているんです。ところが実際にその手形を決済しようとすると、そこには何の裏付けもなくて、予想した財産を手にすることができないんです。アブラハムの生涯というのはまさにそんな生涯だったんじゃないでしょうか。しかしです、ここには大変不思議なことが述べられているんです。8節で信仰によって旅立ったと言われていたのと同じように、9節のところにもです。アブラハムは信仰によって一生涯の間幕屋に暮らした、そう言われてるんです。じゃあアブラハムの信仰って一体何なんでしょうか。彼は空手形をつかまされて騙されただけではないでしょうか。で、そうではないんです。信仰というのは、言ってみると神様のなさりようについて繰り返し教えられ、特使が言っているという状態のことです。アブラハムは本当にこの約束が満たされるのだろうかと疑いながら、ついに約束が果たされることなく死んでいったのではなくて、神様のなさりようについて繰り返し神様にお尋ねし、十分説得され、納得して生涯を過ごしたんです。ではそういうアブラハムの信仰というのは一体どういうものだったんでしょうか。十節のところにアブラハムが何を信じていたのかということが述べられています。アブラハムは神が設計者であり建設者である、堅固な土台を持つ都を待望していたからです。アブラハムは堅固な土台を持つ都を待望していたのだ、そう言われています。で、この都については今日は聞きませんけれども、この先の11章16節を見ますと、天にあるさらに勝った故郷というふうに言われています。アブラハムにとって神様が与えてくださった約束、そしてアブラハムが向かうべき目的地というのは、この地上のどこかにある約束の地や、どこかにあるのか分かんないユートピアを目指すというのではなくて、地上を越えたところにある堅固な土台によって支えられる確かな都だったんです。アブラハムは地上のどこに行っていいのかを知らずに出発しましたけれども、しかし天にある堅固な土台を持つ都が確かにあなたに与えられるのだという約束を聞き取って、そして歩んだのでした。そういうアブラハムの地上の生涯というのは、周りの人たちから見れば、あるいは他人から見れば、神様に騙されて空手形をつかまされた結果、 とうとう幕屋暮らしから抜け出すことができないまま不遇に命を終えた。本当に哀れな人生に思われたかもしれません。ところがアブラハム自身は全然そんなふうには思っていなかったんです。彼は本当に堅固な土台を持つ、彼に約束されている都に生きる、その生活に憧れ、その約束を生涯を信じて生きたのでした。したがってアブラハムは地上の生活での質素さを全く苦にしなかったんです。むしろ人間的な困難に思えることや苦境に遭遇するたびに、それでもそこから彼を救い出し持ち運んでくださる神様のなさりように驚かされながら、確かに神様は約束通りにこの私を持ち運んでおられる、私に約束してくださった確かな土台のあるそのような都に神様がこの私を持ち運んでいってくださると改めて信じ直させられ、喜ばされ感謝して歩んでいったんです。それがアブラハムの信仰だったのだとここに教えられています。もう一人のサラの信仰については11節にこんなふうに語られます。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。でサラの場合にはです、アブラハムとは違って直接に神様からの語りかけを耳にして、またそれに問い返して、そしてゆっくり神様と語らうような機会というのは人生の中に訪れませんでした。創世記のどこを探しても神様がアブラハムに直接お語りになったようにご自身の御心をさらに示してくださったということは一度もありません。唯一サラが神様と言葉を交わすというのは創世記18章のところにその場面が出てまいりますが、神様がアブラハムに向かって来年の今頃イサクが生まれるのだと告げたときに、サラはその言葉を盗み聞きしていて密かに笑い飛ばしたという出来事が述べられています。で神様はその時サラが笑ったことに気がついて、なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ、男の子はきっと誕生するのだと、そうアブラハムに向かって重ねて約束を語りになります。するとサラは恐ろしくなって、私は笑いませんでしたと打ち消すのですが、神様はいや、あなたは確かに笑った、そうおっしゃったんです。でこれがサラが神様と言葉を交わした唯一の場面なんです。そしてあの記事からはサラの信仰というよりはむしろ不信仰な姿の方が、強く感じられる、でそういうところです。ところがです、ヘブライ人への手紙はそんなサラにも信仰があったのだとここで語ります。そしてその信仰ゆえにイサクが与えられることになったと、そう語るんです。これは一体どうしてでしょうか。サラは約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。でここにそう述べられています。私たちが知っている旧約聖書の記事では、息子が生まれるということを聞かされたときにサラはそのことが本当に起こるとは思えなかったんです。だから笑ってしまいました。その限り、その局面だけを切り取ってみるならば、サラは不信仰なように見えます。しかしです、じゃあ生涯の中でそういう弱い瞬間、弱い一場面を見せるならば、 その一字だけでサラは不信仰なものと分類されちゃうんでしょうか。もしそうだとすればです、私たちだって全員不信仰なものです。生涯を通じて常に神様に信頼し、神様に従い続け、御言葉に聞いて生き続けていくなんてことは私たちにはできないからです。私たちの信仰生活はしばしばたくさんの不信仰にまといつかれながら、それでも神様への信頼の中を歩んでいく、そういうところがあるんじゃないでしょうか。さらにもアブラハムと共に生きる生活を通して信仰が与えられたのだ。ヘブライ人への手紙はそういうふうに語ります。ただサラの場合にはその生涯を通じて信仰をはっきり言い表すという機会がなかっただけなんです。私たちの信仰はしばしば不信仰にまといつかれますが、それだけではありません。主への信仰をはっきり言い表して洗礼を受ける、そういうことがあって私たちはキリスト者と呼ばれますけれども、それならば信仰というのは洗礼を受けた人たちだけのものなのでしょうか。キリスト者の夫、またキリスト者の妻と一緒に生活する中で、その配偶者が実は密かに信仰を与えられるということもあり得るのではないでしょうか。もしそういうことが決してないのだったら、どうしてキリスト者の家族が救われるなんてことになるでしょうか。私たちは確かに主への信仰を言い表して洗礼を受けてキリスト者とされていきます。しかしそれは主への信仰をみんなの前で言い表したその瞬間に突然その人の上に信仰が来るのかというと、そうではないでしょう。私たちの信仰というのは、実は私は主を信じますという告白をするすでにだいぶ以前から私たちの中に種がまかれ、そして私たちが自分で気がつかないかもしれませんが、それを自分の中に育てていって、そしてある日私は主を信じますということを表に表して教会員の中に加えられていくんです。そのように信仰を言い表すに至らない、そういう機会を持つことがない人であっても、信仰者と一緒に生活をするという中で神様に対する信頼というものが芽生え育つということはあり得ることです。夫のアブラハムが周りの人たちからいかにも不遇であるように見られたにもかかわらず、しかし本人は絶えず堅固な土台に支えられて生きる生活に憧れ、神様を心から賛美して主の名を呼ぶ生活を送っている。その様子を最も身近にいて見聞きしていたのはサラです。そしてそういう生活を通して、さらにもアブラハムに約束を与えてくださった方は真実な方に違いないという信仰が生まれていました。そしてそのような信仰から大きな喜びが生まれるようになるんです。普通に考えたら決してありえないような大きな笑い、すなわちイサクがこの二人の間に与えられる、そんなふうに力を持って神様への信頼がこの二人を支配していったんです。この夫婦は子供が与えられる、普通に考えられる適齢期を過ぎていましたので、世の多くの人たちからはもはや将来のない枯れ木のような夫婦であると見られていました。けれども神様が約束してくださる事柄を確かだと信じて生きる人は、堅固な土台に支えられて永遠の命を生きるようにされていきます。そしてその生活の中から、そこに信仰の跡継ぎたちが与えられていくんです。 信仰というのは私たちの心の中の思いではありません。決してそんなにちっぽけなものではないということを今日の記事から覚えたいと思います。信仰は私たちが思ったり考えたりすることではなくて、私たち自身を変え、そして希望を持って生きていくように、生きる力を与え、将来をきっともたらしてくれる、そういうものなのです。私たちはそういう信仰に支えられて、それぞれにキリスト者としての生活を送っています。たとえ日本でキリスト者が今はごくわずかだとしても、私たちはそのことで決して諦めたり絶望したりする必要はないんです。神様が堅固な土台を確かに私たちに与えてくださっている。私たちはそのことに慰められ、喜びを与えられて生きていきます。そしてそのことを見聞きする人たちの中から、きっと後継ぎが与えられるんです。アブラハムとサラの信仰生活からそのことを教えられ、そして私たちもいよいよ御言葉を聞いて得心するものへと育てられたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたがアブラハムにお与えになろうとした将来の場は、私たちの思いを超える、はるかに超える豊かな、また確かで力強い生きる場でした。私たちがこの地上の生活をどのように生きるときにも、たとえ困難に出会うときにも、あなたはその将来の場へと私たちを持ち運んでくださるがゆえに、すべての苦境から私たちを救い出してくださいます。私たちはその一つ一つを数え、そしてそのことが大変大きなことであるかのように考えがちですが、しかしアブラハムは御言葉に聞いて、さらに大きな約束があり、そしてまたそこに向かって自分が歩まされているのだということを知らされ、喜びと感謝を持って地上の生活を終わりまで歩みました。アブラハムの歩みも、またイサクの歩みも、ヤコブの歩みも、すべて地上では幕屋住まいの生活でしたが、しかしそれぞれにあなたが確かに私たち一人一人を持ち運んでくださる、そのことを信じて歩む、そのような幸いな生活を与えられたことを聖書から聞かされ、感謝をいたします。願わくはどうぞ私たちもまた、私たち自身の上にそのようなあなたへの憧れと、また終わりの救いへの確信を与えられて歩むものとさせてください。どうか御言葉に聞いて、あなたが確かに私たちを持ち運んでくださることをさらに深く知らされ、そしてまた私たちがそれぞれに心にかける近しい者たちについても、あなたによって救われる希望を持ち続け、また温かさを持って歩んでいくことができますように、私たちを聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。